お昼の大変眠い時間になりますので、ちょっと声を高らかに申してみようかとも思いますが、当面はおとなしくで結構でございます。通告に従いまして、大きくは2点、市長に、お尋ねをいたします。また保育所かと思われているかもしれませんが、どうしてもですね、保護者の方のが不安だとおっしゃいますので、はい、6月にしようかと思いましたが、今回させていただきました。平成22年度の国勢調査で、市長の施政方針の中でおっしゃいました、本市の人口は2万9373人になったということでした。せめてですね、3万人を切らないようにと、島民みんなそう思って頑張ってきたところでは ございますが、まあ、これも時の流れで致し方のないことかと思います。そして、間もなく、島内の2つの高等学校を卒業した若者がこの島を出ていきます。ほとんどが残らないように聞いておりますが、非常にこう、寂しい思いがいたします。そしてまた、高齢化率も高く、課題が山積し、先行き非常に不安な状態であります。その中にも明るい話題がございました。今年の出産数が予定よりも30人上回る見込みになっているということです。今度の補正予算で、出産祝い金の総額も上がっております。特に第3子が生まれている。まあ、ですね、近年はなかなか一人っ子とか二人っ子とかいうのが多かったですが、第3子が生まれているというような、話でございました。昔から3人産まなければ親の恩はわからないと言われているように、3人を育てていくのが一番大変だということです。まあ、幼少の頃は手もかかります。しかし昔に比べれば大変育てやすくなっていると思います。期待の子ども手当もありますし、子育て支援もあります。まあ、必要であれば、0歳児からでも保育所に入所できます。保育料も第2子、第3子と緩和されておりますし、幼稚園もおかげさまで預かり保育をしていただいております。子育ての環境はですね、以前に比べると本当に良くなったと思いますので、昔のような苦労はすることはないと思います。そしておそらく、今年度に生まれた赤ちゃんも遅くとも2、3年内にはほとんどが保育所や幼稚園に入所するようになるのではないかと思います。保育所も昨年から定員増になっております。それで、それほど待機児童が出ないとは思いますが、しかしこう年齢や地区によってはまだまだ待機児童がいるようです。まあ、ここで問題になってくるのが、受け入れ体制です。中でも保育士の不足ということです。昨年に比較してみますと、幼稚園の入園予定数は減です。園児数は変わってもクラス数は変わりませんので、保育士の数はそのまま変わらないと思います。保育所の入所数は増です。特に低年齢の入所者が多くなっております。3歳児未満の子どもを多く受け入れるということは、保育士が多く必要になるということです。1歳児未満が子ども3人につき1人の保育士。まあ、1歳から3歳までが子ども6人に1人の保育士ということですので、保育士の数も多く必要となるということになります。まあ、昨年に比べれば職員の増員もしなくてはならないようになっている状況だと思いますが、まあ、本年度の予算を見る限り、有資格者の保育士の数は増えてないように思います。ましてや、正職員は少なく、嘱託職員と長期人事職員で賄っているのが、今年の現状です。市長は、先般の質問に対し、クラス担任は、人事職員は好ましくないと思っているとのいうご意見でございました。保育者の意見も、資格はあっても、経験と責任の度合いが違うではないか。まあ、報酬もかなり違うので、気の毒で 院児の先生にはなかなか言いにくい。もしも事故のことを考えると、院児の先生の現場での責任を追及ができない。まあ、せめて嘱託職員さんにでもしてもらえたら、もう少しは保護者も安心して預けることができるのに、というようなお話が参ります。にもかかわらず、23年度は、長期臨時の保育士をプラス担任に入れないと足りない状況であると思います。幼稚園も臨時職員の担任のを持っていらっしゃるところがあります。また、勝本保育所と石田保育所は0歳児クラスに、これは看護師が必要となる数になっていると思いますが、この裏だけ、後ろだけで石田と勝本は、看護師がいない状態だと思います。この件も含めて、正規嘱託職員の募集は、今年度はなさらないのか、どうなっているのかをお尋ねをいたします。で、2項目が、幼稚園給食の取り組みとか、まあ、幼稚園保育所の保育所数の見直し、まあ、今後の2つの施設のあり方についてお尋ねいたします。22年度まで幼稚園の中で、石田幼稚園のみ復職の給食を行っておりました。23年度から廃止になります。給食センターを一本化するという取り組みの中で、石田町の保護者は仕方なく承知はいたしております。それは良いのですが、給食、復職の給食があって、石田で良かったことと、言えば、もちろん保護者は、まあ、手間が、弁当を作る手間が省けて助かります。弁当だと、そして弁当だとどうしてもこう、同じものに、子供の好きなものに偏ってしまってですね、栄養のバランスがなかなか取れなくなります。で、幼稚園給食は、保育所の給食と違って、刻み食ではなく、小学校の給食のメニューで、小学校給食を量を減らしただけで、幼稚園に、で、給食をしていたということから、小学校に入っても給食に慣れているので、こうスムーズに行くと。このような話を小学校の先生からいただいていると。このような利点があったわけです。まあ、今までに他の幼稚園でも、石田でこんなに復職給食していいんだから、他のところも取り組んでもらえないかという要望は、保護者から毎年、幼稚園を通じて上がっていると思うんですね。聞かれていると思います。けどなかなかその実現に至らない。で、今年は9月から石田の給食センターが閉鎖されます。調理器具の一部は三島に行くようになっていると思いますが、まだ石田の給食センターは非常に新しいんですね。それをそのまま閉めておくというのも非常にそのもったいない気がいたします。そこを利用しての幼稚園給食ができないのか、それとか石田が行っていたように学校給食の中に、幼稚園分の給食数を増やすわけいかないのか、まあ、それでなければですね、外注で民間委託という方法もあると思いますが、どのようにお考えなのか、お伺いをいたします。そして今後の幼稚園と保育所のあり方についてですが、21年の9月に質問をいたしましたとき、市長は今後の取り組みについてアンケートを取り1年間研究させてくださいと答弁をなさいました。で、1年は経過いたしましたが、その、23年度から変わっているという、変わっている様子は見当たりません。まあ、保育所をですね、年齢複式クラスに編成したり、そういう、こう、苦肉の策を取られているようですが、まあ、昨年とほぼ同様であります。まあ、また、その、認定子ども園、国が今まで進めておりますが、紆余曲折がありまして、なかなか国の方も結論を出さずにいます。だからといってですね、足元にあるその保護者の要望を聞かないというわけにはいきませんので、お尋ねをするわけですが、市の財政を考えれば、経費削減もしなければなりません。まあ、それにはですね、少人数の幼稚園、保育園、これを集約するとか統合するとか、まあ、そういう必要があるのじゃないかと思います。 それが一番の人件費と経費の削減になると思います。まあ、特に幼稚園を見てみると、2クラスで30人以下の園が5つあります。半分あるわけですよね。そこに正規の職員2人と臨時職員1名になっております。まあ、2クラスあるのでこの職員のですね、その配置はやむを得ないことだと思いますが、ここら辺を統合すればまだまだその施設とか職員とかですね、そういうその経費節減になっていくのではないかと思います。そして保育所も4歳児5歳児この、 あの子どもたちを幼稚園に入れるようにすれば、保育所にも空きができるわけですね。で、低年齢の子どもももう少しは受け入れられるようになると思うんですが、その4歳児5歳児を幼稚園にあげるというのがですね、一番保護者のネックになるのがその弁当だと、今は弁当だと思います。前はその預かり保育がなかったからですね。でも預かり保育をなさるようになってだいぶ移動していらっしゃいます。で、あと残るのはその弁当だけになっているわけですね。給食をすればまだまだ幼稚園に移る可能性があるのではないかと思います。まあ、こう考えてみますと、認定こども園の時にはこう申しておりますが、よくよく考えてみますと、幼稚園に復職給食をすればですね、まあ、認定こども園の保育所型と同じような形になるわけですね。まあ、こういう考えもありますが、市長の思いをお聞かせください。
今西議員の質問に対する以上の答弁を出ます。白川市長。
7番、今石菊野議員のご質問にお答えいたします。お答え申し上げる前に、本当に、29,373 になりまして、非常に残念に思っているところでございます。その中で、一高校はここに渡しておりませんが、商業高校につきましては、23人の方が駅に残ってくれるという、明るい情報も聞いております。それから、子供が確かに250人を超える出生があったということは、本当に嬉しいと思っています。3人以上産むということを私は4人持たせておるわけでございますけど、今井市議は3人以上ですかね。それをおりまして、まず幼稚園の園児数の減少に伴います職員の配置のことと思いますが、ご指摘のように幼稚園児の数につきましては全体で、22年度が352名、23年度予定で341名という、いくらか減少をいたしておりますけれども、うち、長期預かり園児数は160人前後で推移をいたしておるところでございます。特に、預かり保育職員については、平成19年まで長期臨時職員2人により対応しておりましたけれども、20年度から1人としておりまして、園によっては職員を含めても3人となりまして、園児や保護者からの様々な対応等に支障が出ておりますので、現職員数を増やして、小学校入学前の大切な幼児教育の充実を図る必要があると考えておるところでございます。また、このように、平成23年度の入園希望者は、幼稚園では定員の約半数程度にとどまっておりますが、一方で保育所は定員をオーバーしている現状にあります。核家族化の増加と、女性の社会進出等の影響があって、給食の実施や平日及び土曜日の終日、長期休業のない保育の実施が求められているものと分析いたしております。さて、平成23年度の入所希望者522名に対しまして、保育士の数が不足するため、嘱託職員の募集を行いましたけれども、現在長期臨時として勤務されている職員の応募が主な応募となりまして、必要数に達しなかった現状にございます。約6名の不足数に対しましては、随時募集を行いまして、必要保育士数の確保をすべきと考えております。現在は、ハローワークを通じまして、無資格の保育助手も含めて、募集を行っております。これは、無資格でございますから、保育助手は長期臨時職員ということになると思っておりますけれども、4月1日からの保育に対応できますように、準備を進めているところでございます。次に、幼稚園の保育所数の見直し等についてでございます。失礼しました。幼稚園の給食の取り組みでございますが、石田幼稚園の給食開始につきましては、平成22年11月5日に、石田幼稚園におきまして、保護者に対しまして、 壱岐市学校給食センターの統合により廃止させていただくことをご説明したところでございます。石田給食センターを利用して給食をとのことでございますけれども、厨房備品等につきましては春島の給食施設に移すこととしておりますので、ご理解いただきたいと思います。学校給食センター一本化にご協力をお願いいたしたいと思っております。ところで、合併8年目を迎えようとしておるわけでございまして、迎えたわけでございまして、石田幼稚園は現在まで復職をやっておりました。この際ですね、やはり他の幼稚園と同じように石田幼稚園につきましても足並みを揃えさせていただきたいと思う次第でございます。その辺について、非常にご父兄の方、保護者の方、ご不満もあるかと思いますけれども、ご理解いただきたいと思う次第でございます。次に幼稚園保育所の数の見直し等についてでございます。確かに、駅地保育所を含めまして、初めといたしまして、大変数が少ない、ところもございます。その辺も考えなければいけないと思っておりますけれども、国の諮問機関であります、幼保一体化ワーキングチームの第7回会合、これは2月24日にございました。具体的な制度設計が検討されております。この会議の中で、市は地域のニーズ等を調査、把握し、子ども・子育て支援に関する5年程度の計画、新システムの事業計画、仮称でございます、を策定した上で、支援提供体制を計画的に整備するものとされておりまして、子ども園、これも仮称でございますけれども、子ども園制度の創設や二重行政の解消も合わせて議論されていると聞き及んでおります。また、壱岐市のような人口減少地区においても、財政措置の一体化及び強化によりまして、先の事業計画に基づき、既存施設の子ども園への移行を推進するとされているために、将来的には、幼稚園、保育所の大胆な施設数や運営方法の見直しなど、改めてご審議いただく場面もあると考えております。国の方針決定を慎重に守りながら、市民ニーズに沿った幼稚園保育所の運営方法について、本年4月から新設をいたします。子ども家庭科。この子ども家庭科におきまして、幼保一体化の改革に向けて取り組んでいきたいと思っております。現在では、国の動向を見たときに、手探り状態でございます。動向を見なければ、勇み足をしてもいけませんので、その辺も十分に考えていきたいと思っております。先に保育園の給食についてですね、国もアウトソーシングを認めるといったようなことを言われていますけど、まだ決定をしておりません。私はこのアウトソーシング、給食施設がない、保育所ができればですね、幼稚園もそれに近づいていくんじゃないかと、それはもう議員ご指摘の通りでございます。そういうふうにやりたいと思っております。いずれにいたしましても、議員ご提案のように、幼保一体化について、子ども家庭科に、頑張りたいと思っておりたいと思います。ご存知かと思いますけれども、保育士が担当できる幼児の数は、0から1歳未満につきましては、幼児3人につき1人の保育士、1歳から3歳未満につきましては、6人に1人、3歳から4歳以下については20人に1人、5歳以上は30人に1人ということでございまして、0から1歳につきましては1歳未満につきましては3人に1人でございますけど、合わせて9人以上になりますと1人の看護師がつけなきゃいかんというふうになっておりまして、非常に、マンパワーのは必要になってまいります。それと、4歳5歳児5歳児、6歳児、それについてはですね、先ほど申されますように、その給食、そういったものが提供できれば、確かに、そのことと、今、保育園に通っております子どもの2歳児の半額、3歳児の無料とかいった、そういったものを一体化させることによって、誘導できるのかなかろうかと思っているところでございます。
西木委員、
多分ですね、国の動向を見てというふうに答えられるだろうとは思っておりました。今のその国の動きがですね、はっきりしない限り、なかなかその地方で勇み足ということはできないと言われるのは、分かります。でも現状はですね、やっぱり保育士さんが足らないわけですね。 で募集がじゃ あ, 6名、今現在、23年度は6名不足すると、それは随時、募集をしていくということですね。これはしかし、無資格者でもいいということですね。有資格者でなくてですね。でないと、そのなかなかですね、壱岐市の雇用条件を見てですね、長期人事とか、嘱託の条件ではですね、本当に保育士免許を持っている人がですね、来ないと思うんですね。もう子育て支援は本当に日本全国言われておりますので、都会あたりではもっと条件のいいところへと求めていきますので、なかなかうちの子の雇用条件は厳しいものがあって乗り越えられるのかなという懸念はいたします。それはその保育士に限らずですね、いろんなその女性が関わる介護士とか保健師とか看護師とかですね、そういう面も含めてこれでいいのかなという気はいたしますが、それはまたこの次にいたしまして、とにかく不足の分はどう何とかして補っていくということですね。でも今年も長期臨時職員が担任を持たなければならない状態になることはこれは避けられないんです。
白川
市長、現場で、調整をして、それは避けることができるということでございます。
今西区の委員、
ひとまず1点クリアでございますので、それは良しといたしまして、付属の保育士さんに、保育士さんに関してはですね、随時ご使用していただいて、その保育士が足りないという状況は、状態だけは作らないでいただきたいと思います。でないと、やっぱり今の若いお母さんたちは自分で子育てするのも不安ですが、預けるところがちゃんとしていないともっとこう不安さが募るわけなんですね。だから不安ですとおっしゃられるんです。で幼稚園の給食に関しましてもですね、これ石田はですね、市長、石田の保護者はですね、納得はしているとです。もうできないならできないで仕方がないと、それで了解はしてあります。だから石田の保護者が言ってるから給食をと言ってるじゃない。言ってるわけではございませんので、そこのところは誤解をなさらないようにしておいてください。幼稚園給食を始めれば、私のこう考えとしては、幼稚園給食を始めて、4歳、5歳の子供は全部幼稚園にやって、本当は幼稚園教育をしてほしいんです。保育園じゃなくてですね。いや、同じようなことをしてるじゃないかと言われますが、幼稚園の教育と保育園ではですね、違うんですよね。これはもう小学校に入学させたときに、その違いが、明らかであるというふうに言われますので、せめてですね、4歳、5歳、もうせめて5歳なりとも幼稚園教育をという思いで、このような質問をしているわけですので、そこのところは誤解なさらないでいただきたいと思います。本当にこう、市もですね、財政状況が厳しい中にですね、今保育士さんだけで120人以上、120人以上必要になってくるんだと思います。幼稚園と保育所と合わせてですね。児童数は、園児数はですね、両方合わせて1020人程度になると思うんですね、保育所と幼稚園で。1020人ぐらいに対して、120人ちょっとの保育士さんが必要に、今の状態では必要になります。で、施設も老朽化しますので、だんだん経費もかかってくると思うんですね。国の計画で5年内でということで、子ども家庭科もできておりますので、そこで早急に検討をしていただきまして、この幼稚園保育園についてはですね、保護者が安心して預けられて、そしてちゃんとした幼児教育ができるように、していただきたいと思っております。それは、お願いをいたしまして、すぐのその答弁はできないと思います。結果は出ないと思いますので、国の動向に合わせて進めていただきたいと思っております。次に、駅費不足の対策についてお尋ねをいたします。壱岐市の基本的な環境整備は平成17年度壱岐市一般廃棄物処理施設整備検討委員会、これの答申に基づいて計画され、現在整備されていると思っております。 当時ですね、私はその一般廃棄物処理施設整備検討委員会、のですね、これを傍聴に行ったんですね。当時これはその処理施設のじゃなくて、本当はこれは焼却場が非常に問題になっていた時で、まあ、そのことを聞こうと思って傍聴に行ったんですね。何回か行きました。その中でですね、その時にその飼料処理施設に対しては、石田の需給肥料供給センターはまだ使用できるので、存続をする、足部の需給肥料センターは労力許可しているので閉鎖する、勝本の新しくできる施設は飼料、のみの液化をするというような話があっていたと思うんです。しかしその東進としてはですね、国県の指導というのがそれに基づいて答申は出されているんだなという思いがいたしました。まあ、そこで、同僚議員の石田需給肥料供給センターについての質問がございましたが、前市長は石田町のは存続すると答弁されました。し、白川市長は平成12年3月の質問に、築年が不足するので2年の中に、まあ、調査研究をすると答弁されて、12月の質問で、24年度には生き死用霊再処理センターが完成し、生き死の死の浄化槽で、下水道霊は全てそこで水を処理されることになりますと、勝本需給肥料供給センターが、市内全域の畜尿専用の適時製造施設として稼働するようになり、石田での現状の存続はできないというふうに答弁なされたと思います。その生き死の死尿は壱岐市循環型社会推進地域計画によって、すべて壱岐市用霊再処理センターで処理をするようにということで、国の承認をもらって、許可をもらっているので、最初は計画通り実行しなければ、国との信頼関係がなくなるということで、今、どうこうは言えないという、その答弁だったと思います。まあ、ここでですね、環境に対してはですね、それでいいと思うんですが、ここで問題になってくるのが、液肥不足が、かなりの液肥不足が生じるということです。今でも農家は液肥の散布が5、6ヶ月待ちとなっております。私のところである農家では、これは大型補助だったんですが、まあ、面積も広かったためか1年待ったということでありました。現在液肥は、現在は勝本、足部、石田の自給供給肥料センター3施設で、できておりおりますね。そして年間1万9000トンぐらいだと聞いておりますが、平成24年度からは8000トンになるわけです。まあ、今でも不足しているのに半分以下ということになります。これではですね、あまりにも需要と供給のバランスが取れないのではないか、既存の施設を利用してでも何らかの対応策を講じて液を作る必要があるのではないかと思います。石田需給肥料供給センターは12月に、同僚議員が言われたように、対応年数は過ぎても地盤や建物は非常に強く、貯水槽と成熟槽はかなりの期間を使える、半永久的にでも使えると、機械器具を更新すればよいので多額の経費をかけることはなく使用できるという、ことを言われておりました。これは私たちもですね、施設ができたときに視察に行って、全担当者とか前町長が自信を持ってそういうふうにおっしゃっておりました。まあ、新規に施設を作るということには、ことは財政的にもそれはもうできませんので、既存の施設を利用して何かいい方策はないものか、現状のまましばらくそれを使えるという言えばそれが一番いいことですが、12月の市長の答弁では今さらできそうにもございません。17年の壱岐市廃棄物処理施設整備検討委員会、この時期があった時期はですね、石田と足部のみで壱岐ができておりました。そして需要がですね、この西施設でも今ほどではなかったのですね。特にこの足部の施設では過剰気味であった、そういう状態がこうあったものですから、検討委員会の中でも勝本の8000トンで間に合うのではないかと、いうようなことではなかったのかと思います。しかしわずか5年の間に 社会情勢が変わりまして、肥料が、化学肥料が高騰いたしました。そして有機肥料の必要性が言われるようになりました。求められるようになりました。そう、検討委員会の中で、わずか5年でこのような社会情勢になろうとは、誰も想像していなかったと思います。まあ、今この検討委員会があるなら、もっと違った方針が出されたかと思いますが、まあ、計画は計画であって、まあ、社会情勢に合わせて、方向を変更していくではないかと思いますし、また国県への働きかけも、していかなければならないのではないかと思います。そして市長は、生ごみの回避化をお約束をされておりました。まあ、畜尿が不足する分、生ごみをバイオマスで液化するとかですね、なんとか他の方法で、液肥を作ることはできないのか、早急に、考えていただいて市民の要望に応えていただきたいと思うのですが、市長のお考えをお伺いしたいと思います。液肥に対しましては環境のだけの問題ではなくですね、農政でも取り組んでやるべきだと思います。石田町はあの施設を作るのは農林省の補助金を使ってやったと思っております。市長のお考えをお聞かせください。
白川市長。
今井市議員の質問事項、液肥不足の対策についてということにお答えいたします。議員も お分かりのように、これは今進めておるのは、液肥対策ではなくて、飼料処理の、あるいは環境の仕事である。それはもう議員お分かりの通りでございます。それを平成17年の計画の ところに耐えれと。しかしながらこれはすでにその時の事業計画で進んでおるわけでございます。それはまず、まあ、ご認識されているはずでございます。で当時、しかし平成17年度には、の17年当時は、液肥が過剰品だった。今の肥料高騰は予想できなかった。その通りだと思います。しかし私は今後ですね、肥料が安くなるとは絶対思っておりませんが、それをですね、お言葉を返してみると、今から将来、極端に言いますと30年後、考えたときに、今のように、液肥がいるのかということにもですね、つながりかねないと。今から30年後に牛がどがしようじゃろうかということはですね、なかなか予想はできないと思っています。それはたくさん増えてほしいです。増えてほしいですけど、どうなのかなということもございます。そういうことがございますけれども、一応、お答えを出しますけれども、平成17年に基本計画を策定して進めておるところであります。これによりまして、飼料浄化槽汚泥等につきましては、平成24年度から汚泥再処理センターで処理することになります。施政方針の中で申し上げたところでありますが、その中で畜尿は勝本町自給肥料センターで、市内全域の畜尿専用の液の製造施設として稼働予定しております。近年の牛舎は畜尿が飼料に吸収される構造になっておりますことや、養豚農家の減少によりまして、原料不足が予想されます。この状況を踏まえまして、関係する部署によりプロジェクトチームを組織しまして、国内でございますが、畜尿生ごみ、焼酎カスの処理、および液肥の需要と供給状況の調査および協議する中、検討を重ねまして、生ごみの処理についても、堆肥化ではなくて、焼酎カスを合わせて液化することにしております。これは、今の飼料を勝本の、施設に搬入しておるのを、飼料を生ごみに原料を変えるということで、地元の、同意もいただいておるところでございます。畜尿の収集状況でございますけれども、石田と勝本町内のみ行っておりますけれども、その収集量は年1600トンであります。今後、小村町及び鷲部町内の尿だめ未設置の畜産農家に設置の補助を行いまして、市内全域の畜尿収集の取り組みを進め、その収集できる畜尿の量として4000トン程度が予想されます。そのため、不足する原料の畜尿に焼酎化素及び生ごみを加えることで年8000トンの処理を確保して、今後とも液体肥料としてのご利用いただく方向で進めてまいります。石田町自給肥料供給センターの活用につきましては、原料の確保の問題及び受け入れ層の回収、生ごみを破砕する前処理施設等の整備に多額の費用を要します。今回、 勝本町の施設についても多額の資金が必要になります。現時点ではなかなか考えられないところでございます。石田町の再開については考えられないと思っています。実は、先ほど申しますように、壁碑を作ると、いわゆる修行処理、いわゆる衛生、環境衛生という意味じゃなくて、壁碑を作るという立場でですね、この、ここを、もし、改造するとなりますと、いわゆる今、1800リットルですか、で、300円で、配布しておりますけど、そうなりますと、それはやはりその肥料成分と、現在のいろんな、金肥といいますかね、肥料の成分を合わせるところで価格を設定しなければいけないということになりますから、私はもしもそれを作ったとしてもですね、それは300円などという料金ではとてもやれないと思っているところでございます。また、12月13日に、議会厚生常任会でご説明いたしましたように、現在、家畜の4000キロリットル、生ごみ1000キロリットル、焼酎か3000キロリットルの8000キロリットルで、勝本を計画いたしているわけでございますけれども、さっき申しますように、4000キロリットルの家畜尿というのはですね、なかなかこれは収集難しいんじゃないかと思ってます。ですから、ぜひですね、生ごみ、この1000キロリットル、実は生ごみは、2800キロリットル、4割あるといたしましてですね、7000トン、年間7000トンでございますから、2800キロリットルの、生ごみが予想されるわけでございます。これを全部、入れるとすればですね、この勝本町の自給肥料供給センターもですね、8000トンの確保ができると思っています。ですから、私はぜひですね、生ごみを液肥とすると言ったわけでございますから、ぜひ今まで、生ごみのいろんな処理のついての環境団体の皆さんとか、議員の皆さんとか、そういった方はですね、ぜひモデル地区にですね、名乗り上げていただいて、公民館でこう生ごみの収集のですね、リーダーシップを取っていただきたいと思っておりたいと思います。
今西区の議員。
はい。確かにですね、その当時、石田町のあたりを計画したときに比べたら、もう畜尿が非常に減って、思うように、もう予定よりもはるかにこう減ってると思いますね。養豚もできなくなりましたから、その原料不足ということはわかるわけです。しかしですね、農家もですね、石田の場合は、農家でその、液肥の散布をしているのは、ほぼですね、その、畜産農家の、飼料作物っていうのが一番多く使われてるんじゃないかと思うんですね。全部が全部その必要だと言っていらっしゃるわけではないんですが、その畜産農家の飼料作物に散布をするのはですね、どうしてもコスト、畜産にコストをかけられないということでですね、それと液肥が即効性があるわけですね。その水道あたりは台風を入れて来年再来年ということが考えられてもですね、その牧草はですね、即効性がいるわけですよね。だから今までこうずっとその液肥ができる前は化学肥料を使われてた。で、コストはかかる。土地は痩せてくる。それ余計に入れなくてはならない。そうすると本当にこう農家の経営としてね、成り立たせていかない、いけなくなるわけですよね。それでどうか液肥をできないものか。で、せっかく既存の施設があるのから、なんとか他の方法を考えてでも、低コストでできる方法はないものか、というのが、その農家の方の、その、望みなんですね。どうしても、もう今でさえ、5ヶ月、6ヶ月待ちなのに、勝本の8000トンになると、もう足踏みもできなくなりますからね。半分以下になるとですね、もう1年に1回か2年に1回になってしまうわけですよね。それではもう肥料としてですね、農家のその足しになっていかないということで、なんとかですね、既存の施設の利用ができないものか。でも今の市長のその答えですとなかなか、再開は難しいと。なかなか見覚えがないということで、致し方ないと、いうご答弁だったと思います。よろしいでしょうか。
白川市長。
先ほど申しますようにですね、この疫病問題と死尿処理のですね、死尿処理計画とは私は別の問題だと、今の死尿処理のあとは平成17年にですね、決めて計画進んでいるんだと。ですから、今農家のその気持ち分かります。私も畜産農家でございましたから分かります。しかしながらですね、さっき申しますように、もし疫肥を作るという、死尿処理計画では別に疫肥を作る。そうなりますと、いわゆるそれに対するコストと肥料成分、それと現在のそのコストに見合う液費となることになりますが、その時に果たして今販売されている肥料の成分と液費を安くお渡しできるのか、これについては非常に疑問であるということから厳しいと申し上げております。
今西区議員。
市長のおっしゃることはね、よくわかります。その環境と農政とか、その駅になると農業の方で、その飼料の処理になると環境の方で、これはもう本当に国の行政の縦割れでですね、このところがなかなかその委員会の中で、検討委員会の中で疎通があってればよかったのですが、まあ、環境だけで当時進んだ分があったと思うんですね。その結果が今だと思います。まあ、なんとかですね、農家の畜産農家等の救済もしていかなくてはなりませんので、なりませんが、状況が状況だけに、まあ、非常に厳しいものがあるというふうに理解をいたしまして、私の質問を終わります。